都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
あれなんですよ、もうだいぶ夏というか、
あ、そうっす
ね、もう相当暑くなってきましたけど、
でも昼間なんて暑いね、
やばいね。もう、もう街にはあれでしょ、半袖短パンみたいな人が、うん、結構もうね、ちらほら出てくるぐらいになってきましたけども、
収録してる今の僕らでもね、あの短、
うん、
短パン半袖ですよ。
短って何？
半袖から行かないかんのに下から言うってないよなと思って短パンから行っちゃったなと思って、
あ、うん、まあね、あの、そう、僕らもそんな感じになってきましたけども、ね、やっぱあの暑くなってきたからと、
うん、
からこそ逆に俺暑いことをしなきゃいけないなって思ってるタイプの人なんですよ、
う
ん
う
ん、
ほうほう、
暑い時こそ鍋食べるとかあるじゃないですか。
あります、あります、
なんかそういう理論、うん、
確かに
暑い風呂入るとか
あれもいますよね。寒い時にアイス食うみたいな人もいますよね、
うんうんうん、そうそう、だからちょっとあの南アフリカ行ってきたんですよ。
いつ？
1週間前ぐらいですかね。でケープタウンで、
うん、
あのちょっともう密もねある程度落ち着いたんで、うん、
行けなくない？
まあまあ、あの自家用ジェットとかで、ね、行ったんですけども、
え、分配方法おかしくない？俺だけは自分、
いやいや、
自家用ジェット買えるぐらい持
てんの？ YouTube やって生計立ててるわけじゃないんで。
おかしいでしょそれ。
違いますけども、うん、でケープタウンでね、うん、ちょっと32人スタントも集めて、で全身火だるまになって30秒耐えるっていうことにチャレンジしたんですよ。
なんで？
なんで？なんでってどういうことですか？だからさっき言ったでしょ、暑い時こそ暑いことするのがいいっていうのがあるから。
南アフリカでも暑いじゃん。
まあそうだ、暑い場所で、
うん、
さらに暑いことしようってことで、
うん、
まあ、あの32年のスタントマンと一緒にやって、
うん、そうなんだ、
もはやもうそうなんだじゃねえんだよあのゾンビみたいな感じになって楽しんできましたけどもね。
そうなんだ
え、もうここで終わる？
いやいや、
ギネスのやつ、
やってそうやなと思ったから
やるわけねえ一番興味ねえわ火だるま
いやいやいや、誰も興味ねえわ火だるま
いやね、すごいね、うん、そういうことやってるんですよ。
うん、そうなんだ
じゃあコーナーの方行ってもらっていいですか
それ以上情報ないよ、もう
もうね、情報はないよ。
え、それ何のギネス？それは何秒間火だるまだったとかそういうこと？
32人で30秒以上の火だるまになるっていう記録よ、う
ん、あ、人数もだし時間もなんだ、
両方。
あ、すごいねそれは。
うん、ふーんじゃねえんだよ。
そうなんだな。
そうなんだじゃねえんだよそれ言い出したらもうやりようねえんだよこっちは。
確かにね、ああ、ごめんなさい、すいません。ベストヒット都市伝説
始めるまあいいけど、
あるね、
はい、
ではまあ、カテゴリーのランキングをですね、
うん、
私が独断と偏見で決めさせていただきまして発表するというようなコーナーでございます。
はい、
何のランキングか、
はい、
私が気になったニュースランキングでございます、
はい、
なんかね、また最近っていうか、まあ、ここ 1,2 年で面白いニュースがたくさん増えていてね。
そうすか、
うん、
状況で
こんなことあんのっていう奇跡とか、
うん
うん、うわ、むちゃむちゃ不運やなみたいなこととか、
うん、
いろいろちょっとね情報を集めてきたので、ちょっとランキング形式でご紹介させていただきます。
はい、
トップ5でいきます。
はい、
では5位です。マックに強盗が入る、
うん、
っていう話なんですけれども、マックに強盗が入るっていうだけだったらなんかありそうな話じゃない？
いや、ありますよ。
ある？
うん、
あった？
いや、うちはないけど、
さすがに、
うちはっていうか
日本はないよね、
うん
うん、フランス東部ブザンソンという地区があるんですけれども、
うん、
そこの マクドナルドの店舗に強盗が押し入るんですけれども、
うん、
客としてたまたまですよ、
うん、
居合わせた特殊部隊に追跡されて銃で撃たれ逮捕されたっていう。
え、銃で撃たれたの？
そう、
ん、
たまたまだからマクドナルドに強盗入ったら、
銃を持った状態でもいたってこと？
武装した特殊部隊が
マック食ってた、
マクドナルドで休んでたんですよ。
あ、たまたまね、
休憩してて、
そこでそこにたまたま入っちゃったんだ、
うん、おい金出せって銃を向けようと思ったら逆に向けられてたっていう、
うんうん、じゃすごい確率で、
こんなことあんのっていう話なんですけど、ちょっと詳しくね、
コントっぽいな、
うん、話させていただきます。ブザンソンのですね、検察によると2人組の強盗はマクドナルドの店舕に押し入って天井に向けてね、うん、散弾銃をドーンと撃ったんですよ、
うん、散弾銃ね、
で、うん、で店内にいた客たちに、おい、
うん、
床伏せろって言うんですよ。
あ、銀行強盗みたいな。
でみんな伏せるんですよ、
うん、
で続いて1人がレジから2000ユーロ、
うん、
24万円です約ね、
まあまあ、
現金を、
よかったなそんな
ね、うん、ないよね普通ね、こんな多くはね、盗んで、
うん、
2人はですね逃走するんですよ、
うん、
なんだけれども2人にとって不幸なことに、当時店内で食事をしていた40人余りの客のうち、
うん、
11人が、
うん、
テロ対策や人質解放専門とする特殊部隊、
うん、
国家憲兵隊治安介入部隊 GIGN の隊員だったんです。
分かんねえけど、40
人中の、
分かんねえけどすごそうだ、
11人よ、
うんうん、
でこのうち私服で銃を携帯していた9人が強盗を追って、ってまず階段でつまずいた男1人を確保、
うん、
で散弾銃を持っていたもう1人の男は危ないから、かい、
うん、
店内で捕まえるんではなく1回逃がす、
うんうんうん、
で逃走続けるんですけれども、途中追ってきた隊員に銃口を向けるんですよ、
うん、
なんですけれども隊員が男を怒鳴り上げて、
うん、
威嚇射撃を行ったんですって、
うん、
でも男は再び銃口をグッと向けてくるんですよ、
うん、
なやお前ら言って、
うん、
そしたら隊員は
危険状態、
そうなんですよ、男を止めるために腹部を銃撃
めちゃくちゃ致死率高そうなところ撃ったな、うん、
で容疑者は2人とも、まあ、1991年生まれで、まあ、同い年ですよね、
うん、
で病院に搬送され強盗容疑で、まあ、捕まったと。
捕まったっていうか生きてんのそれ。
生きてます。
大丈夫なの？
生きてます、うん、一応ねっていう話なんですよ。
うーん、
たまたま金出せって言いに行ったらば、
うんうん、
特殊部隊が11人です。40人いて
一中にね、
うん、で9人
が1人とかかと思ったわ。
いやいや
非番の
違いますよ、あっちの方が多いんですよ
ね、う
ん、
すげえ、なんだろうね、訓練中の休憩とかだったのかな、
ね、だから警察署に金出せって言ってるようなもんぐらいの、
うん
うん、
警察より立ち悪いでしょ、ね、特殊部隊だから、ね、
だって9人が
制圧する人たちだよ、
してたっていうね、
うん
うん、銃をねっていうね、ちょっとのまあ
ついてない男だね。
そうね、まあ、不幸中の幸いではあるのかなとね、
うんうん、
店からしたらね、
うん、
っていう話でございました。続いていきましょう。続いてが4位です、
はい、
4位、男性に助けの手、
うん、
っていう話なんですけれども、
はい、
東南アジアのボルネオ島でですね、蛇、うんうん、が生息する川に入った男性に対して、
うん、
ある動物が助けの手を差し伸べる出来事があったんですね、
うん、
でこの様子っていうのが、
うん、
まあ、撮影されていまして、
はいはい、
その写真が、まあ、あの拡散されて世界中から反響が集まっている、
うん、
さあヘビだらけの川に入ってしまった男性に助けの手を差し伸べた動物とは何でしょう。
ヘビでしょ、
うん、
マングースとか
なわけねえだろうが
いやいや、ワニ
違う、
うーん、カバ、
勘違いするかもしれないけど、
うん、
もうあの文字通り手を差し伸べます、
うん、ああ手があるってこと、
うん、そう、
動物で
川に向かって、
クマ、
いや違います、あでもちょっと近づいた、言いましょうか、
うん、
オランウータン、
ああ猿か、
オランウータンが助けるんですよ、
うん、
これ見てください、
どういういやいや、うん、なんでこの、ね、この状況を写真に収められたのかがよくわかんないけど、
なんか底なし沼みたいなところに入っちゃってて、でも胸ぐらいまで使ってんのよ沼の中にね、男性が
ずっと、うん、困ってたん
だ、抜け出せないのよね、
うんうん、
しかもその中には蛇もいると来たと、
うんうん、
でどう抜け出そうと思ってて、一人はもう ただカメラ向けるだけ。
そいつが助けろって思うけど。
ヘラヘラしてカメラ向けるだけ。
そ
し
たら
オランウータンが、う
ん、
いや
出てき
た。一人沼つこてて、で一人はヘラヘラしてカメラで写真撮ってるだけ。
うん、
これはかわいそうっていうことで近くまで行ってて、
うん、
手を差し伸べてそのままグッと引き上げてくれたってい
う
話なんですよね。
うん。
うん、すごくないですかこれ。動物が
人助けっていうね。うん、すごいっていうか、なんでだろうねって思う。うん、
でこの写真を撮ったのは、うん、アマチュア写真家のアニル・プラブ・ハカルさん、
うん、
まあ、あの友人と旅行中に、まあ、こういうことになっちゃったって話なんです
よ。友人がってことだよ、
うん、
だよね、
うん、だから友人が沼使ってヘビがいたのに写真撮ってたんですよ、うん、こいつアマチュア、
すごいよね、
写真家だから、
うんうん、えそいつが一番クズって言ってたのシンプルに
のし上がり、
そいつが一番最悪なんじゃない
の、たかったのかな、
うん
うん、で
オランウータン来る前待ってたってこと、
そうっすね、
うん、
でまあそのヘビね、あの川に使っちゃった人は、うん、まあ中央に落ちちゃったからね結構、
うんうん、
でこれはいかんっていうことで、
なんでそんなとこ落ちんのってか、
まあね、
バカしかいないよ、
ね、これ
出てくるやつ、
うんうん、ターザンしてて落ちたみたいな感じ、うん、
あ
なんかな、わかんないけど、うん、でまあこれはいかんっていうことでカーペリまで行くのよ、
うん、
でカーペリまで行ってでカーペリーってどうしようこれ上がれないな使ってるし胸までって言ってたら、うん、オランウータンが来て手伝いましょうか、うん、みたいな感じで手を差し伸べてくれたと、
うん、
結構近くまで来てるんですよほらこういう風に
これ俺やらせ臭い気したな、
そんなことはないよ、
なんかうさん臭いぞ、いやこんな綺麗に手差し伸べる、
差し伸べるよ、
人間でもそんな差し伸べないと思うけど、
いやいやいや幼き頃の岸本なら優しいオランウータンって言ってたよ、心汚れちゃってるわ、
人入ってんじゃないそれオランウータン、
あの歌舞伎町の排気ガスで、
いやそれそん
な歌舞伎町の
排気ガスって心に作用しないから、
ヤクザが運転するベンツの排気ガスで切ったね
一緒だよ誰が運転しようが排気ガスは
ダメですよ、もっとちゃんと子供の心で見ないと、こういうのは
なんかなんかそういう ピュアリッツァーショーだっけと なんかそういうの狙ってる気がちょっとするわ、
はいはいはいはい、いいでもオランウータンを手配できないから、
まあね、コントロール、
うん
うん、できんのかなとは思うけど、
でもしかしたらこの背向けてるからね落ちた男が、
うん、
もしかしたらリンゴかなんか持っててそのリンゴを取ろうとしてるかもしれないですよね、
はいはいはい、ありえなくもない、うん、
クソ野郎ですわ
なんだニュースだ
よっていうまあね、あのオランウータンが川に落ちた男を、まあ、助けようとしたというお話でした
、はい、
すごいいい話ですよね、
うん、
はい、続いていきます、続いてがですね、ヒキガエルの毒を使った儀式で男性死亡、
はい、
というお話でございます。スペイン東部バレンシア近郊でヒキガエルの毒を使った儀式の最中に男性が死亡する事件があったと、
うん、
で、ですね、捜査の末、
うん、
ポルノ男優のナチョ・ビダル容疑者らを殺害の容疑で逮捕、
うん、
ビダル容疑者の弁護士によると同容疑者を含む3人は、
うん、
まあ、逮捕されるんですけれども、
うん、
ビダル容疑者の弁護士は、まあ、ニュース番組に対して、
うん、
男性の死は悲劇的な事故であり殺害したわけではないと、責任はないというふうに指摘してるんですね、
うん、
で死亡した男性は以前にもヒキガエルの毒を使用したことがあってもう一度体験したいと考えていたと、
うん
うん、だから殺したんではなく本当に亡くなった方が以前ヒキガエルの毒を使ったことがあって、
うん、
もう一回体験したいということを助けただけだと、
体験って何、トリップみたいなことなのかな、
そうですね、
うん
うん、で、まあ、詳しく言いますと、
うん、
男性はですねコロラドリバーヒガエルの有毒の分泌物を吸収する吸引する儀式の最中に死んだと、
うんうん、
でこの毒なんですけれどもこれが幻覚作用なんですって、
あ結構きついんですって、やっぱそういうことだ、
うんうん、そうで、アリゾナのソノラ砂漠博物館によるとコロラドリバーヒガエルは成長すると体長18センチ以上になり北米に生息するヒガエルとしては最大規模、
うん、
アリゾナ州中部からニューメキシコ州南西部およびメキシコ北部シナロア州にかけての地域で見つかると、
うん、
で公式サイトによればビダル容疑者はポルノ業界で26年のキャリアを持つ、これまでに少なくとも1万シーンに登場したと、でも何をするために儀式って言ってるからね、
うん、なんだろうね、
そうそうなん
ですよ、儀式
か、そう、まあ、毒を使用して幻覚を見たいっていうがためなんですけれども、うん、彼らは儀式って言ってるんです、それを、
うん
うん、 ただただその毒を吸引したいわけじゃなくて、はいはいはい、儀式のためなんだって言うんですけど詳しくは分かっていないんですって。
分かんないの、うん、いやでも AV 男優なんでしょ、うん、有名な。
そうっすね。
だからなんか性的ななんかことにつながるのかなと思った。
あーでも
儀式が
違うんですよ。全然違うんです
よ。なんだよじゃあ。よくわかんない。何がやりたかった
の。しかもそのナチョビダルっていうポルノ男優は要はその引き換えるを使って吸引してるのを見てるだけであって
本人は違うんで。いや自分が やろうとしてんじゃないのかな。
やろうとしたんでしょうね。でなんか一人目がやってなんか痙攣とかなんか起こしちゃったから、うん、これはいかんぞってなったんでしょうね。
だと思うよ。よくあるね、うん、あのいけないお薬系で一、
ね、
人目が死んでみんな辞めるみたいな。
男性3人ですからね。
うーん、
うん、何してたんやっていうね。
なんだろうね。
日帰るみんなで捕まえて
それも手に入るのかね。そんな
で毒の
買うのかな。
吸引ってさ日帰るの、うん、どうするんでしょうね。グーって絞ってベローって舐めるとかですか。
あでもマジである。あいやてかカエルによってあの毒がどこにあるかが違うから、う
ん、袋じゃないの。
袋もあるし、あのもう触るだけでダメってやつもいるし、
ああある、ね、手が荒れちゃうやつでしょ、
うん、そうなんか
あの、
うん、
あるあるある体ね、
まあ、でもさっき言った絞るみたいなことすると出るやついるよね、
うん、いるいるいるいる。
だから どれかによるけど、
まあそのなんて言うんでしょうね、こういう毒とかドラッグとかって、うん、ほんまにその昔の民族とかでは、
うん、
もうシャーマンしか使えない、
うん、
なんかね大事なもので、
うん、
その儀式って言ってその幻覚を見ることによって神様となんかね、
うん、
いろいろ対話するみたいなところでね、うん、使われたりしてますけれども、
ちょっと前だサソリのドラッグが流行ったからね、
うん、言ってましたね。
サソリを
吸う
っていう、
そうそうそう、あの吸って吸うんでしょ。
あのいやもうその結構そのまんま。
えっどういうことサソリ吸う。
いやちっちゃいサソリを、うん、あのキセルみたいなの中に入れて、
えそのまま吸う の,
あの燻製じゃないけど、
うん、
みたいな
吸う
やつとかあったよ。
確かないそれ
で。だからちょっとやばいやつ出てきて問題になったんで確か、うん、
まあまあそんな話がありましたと。
自然ドラッグ系ね、
はいはい、
あんまり よろしくないやつ。
あまあね、
うん、
でもなんかあいつらはあれだよね、自然ドラッグだからいいみたいなこと言う
じゃん。あ言うやついる。まあまあそれそう、
自然界のもの
だから一生みたいな、ね、タイマーもそれ言うやついるから、
ね、まあまあね。2位です、うん、いきます。初期のヘビ足あった、
はい
でございます。
全然バラバラな話が、うん、
ヘビはですね、
うん、
7000万年にわたり後ろ足を持っていたんだけれども、
うんうん、
その後の進化の過程で足が失われたんですよっていう風にアメリカのですね学術誌でサイエンスアドバンシズというものがあるんですけれども、うん、そこで論文が発表されたんですね、
うん、
ヘビは7000万年にわたり後ろ足を持ったけれども進化の過程で失われた。要はもともと足がなかったわけじゃなくて足があったんだけど、それが進化の過程でどんどんどんどんちっちゃくなっていって、うん、結局なくなったんだよという話なんですよね。ヘビは1億7400万年前から1億6300万年前に出現すると、
うん、
その後の進化で手足のない生態に適応したんですけれども、
うん、
これまでの限られた化石記録からは要は変化していく過程というのが分からなかったんですよ。
え化石で、
うん、化石で、でも生きたもんって見つけられないから、
はいはい、そうそう化石なら分かりやすいよ、ね、
です
よ、う
ん、でも記録からは変化の様子が分からなかった。要はどんどんちっちゃくなっていく過程の化石が見つかっていない、
うんまあ、
だから、
ね、都合よくないよね。
そうだから弱くなったんじゃないかという、ね、そうなんですよ、うん、で従来の説ではヘビに手足があった期間について四肢のない現在の体型に適応するまでの過渡期に過ぎないという見方があったんですね。
うんまだ途中ってこと？
そう、
うん、
しかしですけれども新たに発見された保存状態の良い化石を分析した結果、
うん、
これ長期間にわたり後ろ足あったぞということが判明したんですよ。途中ではなく、
うん、
後ろ足がある状態として結構長いこといたんじゃねえかという、
うん
うん、要はなんていうんですかね、進化の過程でなく、うん、もう一個の種類として
うん、
あったぞと。
後ろ足ヘビみたいなのが、うん、結構長らく生息してたってこと。
そうなんですよ、うん、いたぞという話だったんですね、うん、で分析対象となったのがナジャシュリオネグリナと呼ばれる初期の種、
うん、
足があったね、 これ名前ですよ、初期の種、ね、
初期の種って、うん、あの、うん、種類の種、
種類の名前、
はいはい、
ナジャシュリオネグリナね、
うん、
っていう、まあ、蛇の足あるやつね、う
ん、ナジャシュが、
そうそうそうそう、うん、研究者はアルゼンチンのパタゴニア北部で8個のですね頭蓋骨を発見するんですね、
うん、
でそのうち1個はほぼ無傷の状態で見つかるんですよ、
うん、
でナジャシュにはトカゲに似た原始的な特徴がある一方ですね、頭蓋骨からもう頬骨につながる骨がない点を含め現在のヘビに近い特徴も併せ持つと、
うん、
でそいつが足があったんですって、
うんうん、
でナジャシュは7000万年の間後ろ足を、まあ、備えた状態ある状態の体型で安定的にこれ生息をしていたぞと、
うん、
だからこの後ろ足があって、うん、亡くなる過程でヘビになったんじゃなくってちゃんと後ろ足があるヘビもいたんじゃないかっていう発見なんですよ、
う
ん、
でそういう種類がいたっていうことね、
そう、
うん、
ではだから過渡期じゃなくってちゃんとその種がいたんだよという大発見なんですよ、
うんうん、早く発見なんだそれ、
後ろ足だけがあるヘビですよ
いや
面白くない
んじゃ、俺いたんかなって思ってたわ、うん、でもそれトカゲとは違うってこと
か、そうトカゲとは違うの、うん、トカゲのだから前足がなくって、うん、なおかつ、うん、あの一本グソみたいにグーッとあって、
うん、
一本グソに足が生えてる、
いるそれ足、
いやいやいいじゃん別に
何に使うんだろうと思って、
それこそあのことわざじゃないけれども、うん、打足があったっていう話を、ね、まさに打足ね、うん、
使わなそうよね、だって前なら分かんだよ、ま
あ、結局でも
前足
生き延びてないっていうことは、
うん、また
いらんかったんや、いい話なんですけど、
ううだ、ね、
だから一本グソに後ろ足が2本生えてたんですよ、ちゃんと
ちゃんとって言ったら一番いらないとこなんだよな、うん、
しかもそれが7000万年の間、7000万年ですよ、
まあでもよく生きた方じゃない、
うん、そうそうそうそう、ちゃんと残った種だから、
うん、
7000万年、ね、
それなりには機能してたの
かな、そうなんですよ、足が何に使ってたんと思うけどね、
えだって立ち上がるとかは多分できないでしょ、
できないですね、ヘビに足なんで、
で餌取るためだったら前足じゃん、
そう、ね、
どう考えたって、うん、一番いらないよね、
足も
補助輪みたいな
かな、
超必要なくないそれマジで分かんないよ、そのなんでそこにつけたんって思っちゃう、
それか足使ってなかったんじゃない、もう
どういうこと、
引きずってた、
あもうあの
足ごと
ファッション後ろ足ファッション的なと、
うん、足あった方がいいよねっていう、
うんうん、それなら分かるわ、
私らみたいな、
うん、うん、それ人間も同じことやってるから、
あのヘビ足ないよって、
うん、
あれじゃスニーカー履けないよねみたいな、
うん、たまん、うん、スニーカーの化石が発掘されたらまあ、
まあまあね、
分かるけど、
可愛いパンツ履けなくなっちゃうよねあれじゃみたいなね、うん、足ないからみたいなこと言ってるかもしれない
けどね、不思議、その後ろ足だけがあるってとこが不思議、
そうそうそう、
俺
何に使ってたんでしょうね、ほんまにね、
マジで分かんないそこ、
うん、ほんまにそうやわ確かに、
うん、
っていうちょっとね変わった種の、うん、お話でした、はい、これを抑えての1位ですよ
これを抑えてっていう言うほどの
大発見、
言うほどのニュースかと思
って、抑えての1位ですよ、
そう
です
か、はい、
走行車のフロントガラスに突き刺さる飛んできた丸々っていうね、
はいはい、
お話なんですけれども、
うん、
アメリカジョージア州の高速道路でですね、
うん、
どこからともなく飛んできた丸々が走行車のフロントガラスに突き刺さって危うく助手席の男性の顔に衝突しそうになる出来事があったんですよ、
うん、
さあその高速道路で
フロントガラスに
飛んできたあるものとは何でしょうい
やでも山ほどあるけどね、
ヒントは生き物、
あ生き物、
生き物、
あれじゃない、ヨガの達人じゃないナルシムみたいにさ、あの頭から突っ込んできたんじゃないの、
ヨガ
ヨガ
ヨガ違います、
違う、
違います、
惜しい、
惜しくもない、
惜しくもない、
うん、あ
生き物、
動きは惜しい、
動きは惜しい、うん、頭から突っ込んできたってこと、
いやセグじゃなくてスローじゃん、あいつら動きって、
うん、スロー
は惜しい、
高速道路ってことか、
違う、フロントガラスですからね、
前ってことでしょ、
うん、
うん、いや分かる分かる、
うん、
あの衝撃映像系やってたから、
ああそうね、
その棒とかが突き刺さるとか見たことはあるんだけど、
あれ怖いよな、
あんまり、
うん、
あれだ、鳥だろ、
違う、
虫、
いや虫が飛んできてもらうのフロントガラス刺さらないからね。
あ、刺さるものね。
そう、刺さるもの、刺さるものでスロー動きがね。
怠け者。
違うよ。
え、なんでなんでそんな半笑いされる。
違うよ、いきますね。
うん、
カメ。
あー、カメな。
カメなんですよ。
カメ、カメ、うん、
カメが走行車のフロントガラスに突き刺さるんですよ。
あ、なるほど。
男性はガラスの破片で軽傷を負っただけで済んだんですけれども、
うん、
カメは命を落としてます。
そりゃそうだろうな、
これ
高速だから。あー、突き刺さったな。
すごくないこれ。で、胴体半分ぐらい刺さってるから、
いやもう
どう飛んできたんっていうね。
そう、マリオカートじゃん。
あ、まあ確かにね、
うん、
緑のコーラ当てられたみたいになってるけどもうまいこと言うな、確かに車に当てるってね、うん、でもほんまにこうなってんのよ。でもどっから飛んできたっていうね、うん、
いや前の車のやつでしょ、うん、おそらく。あの要はペット系の運んでるトラックとかから出ちゃったんじゃないかな。
ああ、はははは。まあ一応ね、説明すると、
うん、
車を運転していたのはラトーニャ・ラークさんです。
はい、
助手席にですね弟を乗せてサバンナの高速道路を走行していたところ、突然2人の目の前にカメが飛んできた。
うん、
ラークさんは取材に対して、視界の端でレンガのようなものが見えたと振り返ってるんですね、
うん、
で兄弟に向かって、大変、道路にレンガが飛んでると叫んだ瞬間、この物体が車に衝突、
うん、
もう爆弾の爆発の音がしたんですって。
いや、なるわな、
ドーンと。
めちゃくちゃ怖いと思うな。
で2人にガラスが降りかかるんですよ、
うん、
パラパラパラパラパラとね、
うん、
でこれ減速してなかったら、
うん、
例えばあのレンガだーって言って気づかずに、
うん、
ずっとぐーっと高速ですから、
うん、
スピード上げてたら、
うん、
カメはフロントガラスを突き抜けて、
うん、
弟の顔面に直撃して、
うん、
首ちぎれてた。
なんで首
でさ
弟の
さ
それはちょっとよく分かんないですけど、
ですって、うん、だから減速したからガラスの途中で止まってるけれども、うん、これがそのまま出してたら突き抜けて、
うん、
弟の首をパーンと、
うん、なんで首、うん、
ちぎれていた。
首がちぎれるって状態よく分かんないけど
とさ、
うん、
でね、
まあまあ危ないの危ないわ、
うん、弟のグラントさんは、
うん、
自分の名前を叫ぶ中とっさに身構えたことを覚えていると、
うん、
呼ばれて危ないって言われた時に、
うん、
グッと身構えたのを覚えていると、
うん、
で衝突後、まあ、弟さんは血まみれになりながら、うん、ラークさんを落ち着かせ緊急通報ダイヤルをかけたと、
うん、
でどうしたんですかって言ったら、いや、あのカメが飛んできたって言うんですよ、
うんうん、
えってなって困惑すると、うん、でいろいろ、まあ、考えた結果、
うん、
別の車がカメに衝突して、その飛んできたカメが車に来たなと、
う
ん、だからピタゴラ、
うん、スイッチ的な
ピタゴラのカメ版、
うん
うん、じゃないかと、コーンとだって、
うん、
コーンと来たんじゃないかという話なんですよね、
はいはいはいはい、
で
そんなことあるかな。
でこれもすごいできた人間やなって思うコメントを最後に残してるんですけれども、
うん、
命に危険が及ぶ可能性もあっただけに助かって感謝している。でも亀が死んだのはとても悲しい、本当にショックっていう風にコメントしてるというこのニュースが第1位です。
うん、いやいや、もうどういう基準のランキングかよく分かんなかったですけど、
はい、僕がニュース読んで声を出したランキングです、
うん、あーってなった、
大きい声出したランキングです。最初のやつは、
うん、
あー、
うん、
あーあ
ー、カメは、
はい、え？え？
嘘だよ、絶対嘘だよ。ああ、
カメが、うん、っていう感じでしたね、
うんうん、
一番ぶっちぎりでしたね、だからね。
へー、うん、それのドライブレコーダー欲しいわ、衝撃映像で使えるわ。
いや、また金に変えようとして、錬金するなよ全部。
錬金じゃねえよ別に。
なん
ドライブレコーダー残ってんのよ、うん、大抵こういうのって。
いや、わかるよ、俺もその動画をもう片っ端から集めてる仕事してたから、
うん、
もう街で起こる全てがネタにしか見えないの、わかるよ、
うん、
転がってる動画。
いやいや、まあまあ、
ツイッターとかで上げてる動画、
まあ、でも死んじゃってるからな、
うん、びっくりとか衝撃って言ってスペース入れて、
うん、
でいろんな SNS で入れて検索して、うん、あ、これ使えそうやなって言ってネタにするみたいな いいよ、
ブックマークしとくみたいなね。
そんなのはいいよ、もう。
うん、
もうすぐ金に変えようとして。じゃなくて、僕はこういう事例があったという、
うん、
亀が飛んでくるかもしれませんよって、皆さん気をつけてくださいって言いたかったのに、そんなお金に変えようとしてきたら、もう、なんもできない
ですよ。飛んでこないですよ。普通の生活してたら、亀は。
でも高速飛ん、高速行ってたらこういうことがあったってことだから、事例がね、
少ない
か
もしれないけど。高速にカメ入ってこれちゃうのかね、海外って。
森林沿いにある、
あの
高速だから、動物結構ね、あっちは。だから、
まあ、海外。鹿とか引いちゃうのもよくあるよね。そうそうそう、
海外の、なんかあの、看板、見ると、やっぱり、
うん、
そうそう、鹿とか多いし、
うん、
で、アメリカの鹿ってえげつないからね。
いや、そうそう。なんだっけな、カモシカだったかな、うん、かなんかのやつ、はいはい、あの本当はもののけ姫に出てくるようなサイズのやついるからね。
大陸の動物はもう大きさがちょっと違うから、
うん、
あの我々の住んでる日本の小さい島国の生き物とは、
うん、
レベルちゃうからすごいですよ、あっちは。
怖いよね、
うん、だってあれ見たでしょ、あのトドかアシカか分からんけど車潰すやつ。
アシカ
分からんけど、うん、あの海沿いに車止めてて、
あ
そしたら海から出てきたトドかアシカが来てグーッと来て、
うん、
なんかかゆいところ、自分の体のかゆいところ自分でかけないから、
うん、転がっちゃうよね。
そうそう、車にグーッて当ててかくってやつ、う
ん、あるある、
すごいじゃん、あっちの動物ってね、うん、だからそういうの気をつけてほしいなって思ったんです僕。
じゃあ何だこれ、注意喚起、
注意喚起でしたね。自分がびっくりって言いながらもやっぱり、
うん、
注意してくださいねっていう、
うん、
話では、ああまたかみたいな、もういいよ、うるさいよ大人のそういうのはみたいな、
うん、
私らは好きなように生きていくっていう人がいると思うんですよ。じゃなくて、はい、びっくりしたんだ、こういう話があってねっていう感じで刷り込ますように危機管理をさせることによって身を守ってもらうっていう優しさですよね。だから、
うん、なるほど。
最後に言っちゃう、まあおしまいですけど、
うん、
僕はだから優しい男っていうのをプレゼンしたかったんですよ、一番。びっくりした。
じゃあ締めてください。
以上、ありがとうございました。